今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の17章14節から23節までです。マタイによる福音書の17章14節から23節。彼らが群衆のところに来たとき、一人の人がイエスのそば近くに来て、御前にひざまずいて言った。主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでおります。何度も何度も火の中に落ちたり、水の中に落ちたりいたします。そこで、その子をお弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。そしてイエスがその子をお叱りになると、悪霊は彼から出て行き、その子はその時から治った。その時、弟子たちはそっとイエスのもとに来て言った。なぜ私たちには悪霊を追い出せなかったのですか？イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に告げます。もし、からし種ほどの信仰があったら、この山に、ここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。ただし、この種のものは祈りと断食によらなければ出ていきません。彼らがガリラヤに集まっていたとき、イエスは彼らに言われた。人の子は今に人々の手に渡されます。そして彼らに殺されるが、三日目によみがえります。すると彼らは非常に悲しんだ。では一言お祈りいたします。主よ、あなたは十字架の道を歩んでおられ、そしてその時が刻一刻と近づき、また弟子たちにも自分がやがて十字架につけられ、死んで葬られ、蘇り、三日目に蘇るということ、それをはっきりと示しておられるのに、しかし弟子たちのその心は定まっておりませんでした。私たちも主をいかにあなたを前にして定めていない心持ちでいるでしょうか。主よ、今日私たちをこの御言葉から必要な命を得させてください。必要な戒め、必要な進め、必要な励ましを主よ今日与えてくださいますように。この語るしもべの唇を、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくし、清くして、今日も命を命としてしっかりと豊かにいただかせてください。これからの一切を御手にお委ねし、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回の16章の方でもイエスさん言われたんですけども、人の子は、ね、祭司長たちや律法学者たちに引き渡されて、そして十字架につけられなくてはならない。そして、蘇らなければならないということを、前回、16章の方から、イエスさんは言われたんですが、しかし、それに対するペテロの反応は、ね、脇に引き寄せて、諌めて、ね、そんなことがあろうはずがありません、言ったんですけども、でもイエスさんはそのような、ね、ことに対しては、下がれ、サタンと。あなたは、ね、神のことを思わず、人のことを思っている。そのように戒められました。 私たちも本当に神のことを思わない、そして人のことばっかり思っている、ね、この時弟子たちはどういう思いでイエス様についてきたか、イエス様を何か解放者、ね、勝利者として、なんかこれからイエス様は王になられる、でそれでこのお方についていけば何か自分もそういった利益を得られる、ね、まあ、ヨハネ、ヤコブとヨハネ、このゼベデ大の子たちは、ね、イエス様が、ね、栄光の座についた暁には一人を右に一人を左につかせてください、イエス様が十字架にもうすぐつけられるという時に、そのような、ね、自分が栄光化されることを望んでいたり、また弟子たちも、ね、十字架にかけられるんだということの後に、ね、そのことを聞いた後に、誰が一番偉いのかということで議論したりとか、ね、本当に、あさってなことを、弟子たちは、その、まあ、心の中、思っていたんですね。その、まあ、マインドセットが、しっかりと、十字架につけられるキリスト、そして、ね、その後の、復活のキリストに対して、マインドセットがなされていなかったんです。ね、心の趣、相変わらずこれから後も、ね、イエス様についていって、イエス様がこれからもいつまでも生きて、いつまでもそば近く離れないで、やがて有名になって栄えて、そうして自分たちも有名になって栄えていくというような、まあ、そういう魂胆だったんですね、この弟子たち。前回のところでは、イエス様は高い山に登られて、栄光の姿形へと、ね、変わりました。モーセとエリアが共に現れて、でそれでイエス様とお話をしている様を見て、でそれでペテロは、口出しをしたものなんですけれども、でその後その山から降りてきて、ね、しばらく、このイエス様は、他の弟子たちは離れていたんですけども、いざその山を降りてみるとですね、もう山の上のその素晴らしい光景とはちょっとかけ離れた俗っぽい光景が展開されておりました。群衆たちのところに来たとき、一人の人がイエス様のところに来て、主は私の息子を憐れんでください。転換で苦しんでおります。その子を治していただくために、あなたのお弟子さんのところに連れて行ったんですけれども、でも弟子たちには治すことはできませんでした。でそれに対してイエス様は言われます。ああ、不信仰な。曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。ね、本当にイエス様は激しい口調で、ね、しかも、いつまでそんなことに我慢していなければならないのか。ね、この不信仰な曲がった今の世。不信仰な曲がった世、これがいつまでも、ね、治らず、いつまでも悟らず、ね、いつまでも、そのような心持ちでいることに対してイエス様はいつまで我慢していなければならないのでしょう、言うんです。この、山の上から、ね、あの変貌山の、麓へと帰ってきた時の状況がですね、マルコの福音書の平行箇所の方でより詳しく記されております。マルコ福音書の9章です。マルコの福音書の9章の最初の方は、ね、あのマタイと同じように、あのイエス様が高い山に登られた時、姿形が変わられて、でモーセとエリアも現れ、ペテロも幕屋を建てましょう、ね、そのことが記されているんですけども、でそこから降りてきた後、ね、このマルコの9章14節以降ですね、どういう光景が展開されていたか、さて彼らが弟子たちのところに帰ってきて見ると、その周りに大勢の人の群れがおり、また律法学者たちが弟子たちと論じ合っていた。そしてすぐ群衆は皆イエスを見ると驚き、走り寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を議論しているのですか、と聞かれた。すると群衆の一人がイエスに答えていった。先生、推しの霊に疲れた私の息子を先生のところに連れて参りました。その霊が息子に取り付きますと、 ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。それで お弟子たちに霊を追い出してくださるようにお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。まあ、こういう状況です。イエス様が見たところ、何に出くわしたかって、弟子たちが律法学者や大勢の群衆たちと囲まれて、論じ合っているところを見たんですね。で、それで、要するに、弟子たちは追い出すことができず、また、周りの群衆たちも見ていて、で、それで律法学者たちはね、論じているんですね。議論を吹っかけてきていたんですね。で、それで、弟子たちにおいても信仰が薄い。また、周りの群衆においても、また律法学者においても、ね、信仰が薄い。で、それでこの、息子の父親、彼はどういう信仰か、書いてあるんですけども、21節からのところ、イエスはその子の父親に尋ねられた。この子がこんなになってからどのくらいになりますか。父親は言った。幼い時からです。この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただ、もしお出来になるものなら、私たちを憐れんでお助けください。するとイエスは言われた。できるものならというのか。信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父は叫んでいた。信じます。不信仰な私をお助けください。要するに父親も不信仰だったんですね。幼い時からこの子の、もう転換の症状ですね。このしかも火の中、水の中、何度もこの子は投げ込まれている。そのありさま、この霊のなんか尋常ならざる、その外見、尋常ならざる、その技、それを見るに、